お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
1月26日は全国的な祝日、建国記念日のオーストラリアで、オーストラリアに来たばかりの移民の人々の多くはこの日をお祝いしたくなるかもしれません。しかし実はこの日を祝うことには異論があります。一部のアボリジナル、そしてトレス海峡諸島民にとって1月26日は彼らの痛ましい歴史の始まりであり、生存と侵略、そして喪に服すことを意味します。オーストラリアデーを迎えるにあたって、この祝日の背景にある一連の物語を理解しておくことが重要です。公式では建国記念日とされている1月26日のオーストラリアデーですが、先住民やより多くのオーストラリアの人々にとってこの日はお祝いにふさわしい日ではなくなりつつあります。先住民であるカミラ・ロイ・クーマ、そして村割りの活動家であり、ポッドキャストの配信者でもあるボー・スペアリム氏は、この日が近づくにつれ憂鬱な気持ちになると言います。その日の朝を迎えると、お葬式に行くような気分になります。何か悪いことが起こったように感じるのです。とても憂鬱な気持ちになります。スペアリム氏でした。1月26日はオーストラリアの植民地化が始まった日です。1788年にイギリスがシドニー郊部にユニオンジャックの旗を初めて掲げた日でもあります。オーストラリアデーは1935年から1月26日と制定されていますが、全国的な祝日となったのは1994年です。この日には友人や家族とバーベキューをしたり、ビーチに出かけたり、全国各地で開催される様々なイベントで花火を見たりして祝う人もいます。多くの市民権授与式もこの日に行われます。しかし1月26日は1938年以来、アボリジナルやトレス海峡諸島民によって喪に服す日であると抗議されてきました。この日を祝うことを拒否し、祝日を別の日に移すよう求める人々が増えています。ヨルタ・ヨルタ族の女性でウーロンゴン大学の上級講師であるサマー・メイ・フィンレイ博士は、1月26日はアボリジナルとトレス海峡諸島民にとって問題であると言います。彼らが土地を奪われ、文化から切り離された始まりを示しているからであると彼女は説明します。
It is the start of racism. It's the start of discrimination. It's the start...
それはレイシズムの始まりであり、その他の差別の始まりです。本来私たちの祖先が6万5000年前から歴史を刻んできたコミュニティや土地から、我々の民族が権利を奪われた時代の始まりなのです。ですからこの国を祝い、この国について知るために人々が選んできたすべての祝日の中で、この日は特にアボリジナルとトレス海峡諸島民にとって非常に辛く、今もなお続いている植民地化の始まりの日なのです。フィンレイ博士でした。イギリスの植民地化は、土地の剥奪、虐殺、伝染病、子どもの強制連行など、土地の先住民に壊滅的な影響を与えました。先住民への植民地化の影響は、体系的な差別、健康状態の悪化、司法制度によって裁かれる先住民の過剰な割合など、現在も続いています。フィンレイ博士は、すべてのオーストラリア国民が自国の歴史について学ぶよう促しています。オーストラリアは様々な意味で素晴らしい国だと思います。この国に来て、新たに市民となった人たちはそのことを認識するでしょう。しかし同時に、この国には素晴らしいとは言えない歴史があり、それはよく知られてはいません。フィンレイ博士でした。スペアリム氏は苦境に直面する先住民を移民が支援することを望んでいます。彼らの多くが先住民と似たような経験をしてきたためであると彼は語ります。彼らは占領、戦争、虐殺などを経験し、先住民の人々が強制収容所と表現する救護施設に移されたことと似たような経験をしてきました。スペアリム氏でした。ラナ・ヒューゼイン氏はリコンシリエーション・オーストラリアで理事を務めています。この団体はオーストラリアの先住民と非先住民との和解を促進する非営利財団です。 彼女は1月26日の問題は先住民だけでなく、すべてのオーストラリア国民にとって重要であると言います。
I think for a lot of people, they think that that complication and that sadness and grief.
多くの人々は複雑な感情や悲しみ、嘆きは先住民だけのものだと思うようですが、その日の意味を理解している人は誰でも同様に複雑な思いを抱えることになります。インド系移民の子供である私のルーツにも植民地化とイギリス植民地主義の歴史があります。ヒューゼン医師でした。近年の世論調査によれば、オーストラリア国民の過半数がオーストラリアデーを1月26日として維持することを望んでいます。しかし日付の変更については毎年かなりの議論があります。オーストラリアデーの歴史を反映し、一部の人々はこの日をインベージョンデーやサバイバルデーと呼んでいます。先住民のグループは1月26日に全国各地でデモ行進、集会、夜明けの礼拝、そして文化的イベントを開催しています。フィンレイ博士はこれらの行事がどのように行われ誰が参加できるのかについてこう説明します。デモ行進は抗議のための平和的な行進です。メルボルンに住んでいた時、何度か行進に参加したことがあります。アボリジナルやトレス海峡諸島民の家族であれ、非先住民の家族であれ、多くの家族が集まる素晴らしい方法です。そして実際にその行進は全国のアボリジナルやトレス海峡諸島民への支援を示しているのです。フィンレイ博士でした。ヒューゼン医師はこのような集まりが希望と団結をもたらすと言います。連帯感を得ることができますし、コミュニティの人々と一緒にいることで希望を得ることができます。先住民がオーストラリアデーの日付を変更させようと、またこの日が彼らにとって実際に何を意味するのか広めようと働きかけているとき、同志として私たちが彼らを支援することは本当に重要です。ヒューゼン医師でした。スペアリム氏はブリスベンでいくつかのデモ行進を主催しています。彼は行進をすることで力が湧いてくると言います。一度そこに行くと私はとても力づけられるのを感じます。なぜなら先住民である彼らはとても美しい黒人の人々であり、その中でたくさんの素晴らしい子どもたちが姿を現し、私たちの民族のために立ち上がり、正義と解放のためにアボリジナルの次世代の戦士となっているからです。スペアリム氏でした。オーストラリアデーの日付が敏感なものであることを考慮し、現在は多くの地方議会が1月26日に市民権取得式典を開催することを中止しています。オーストラリアデーは祝日とされています。週末にあたる場合は次の月曜日が祝日となります。フィンレイ博士によると、職場によってはその日に働き、代わりに別の日に休むという選択肢を従業員に与えているところもあるといいます。
If it's not an Aboriginal and Torres Strait Islander driven event,
アボリジナルやトレス海峡諸島民主導のイベントでないのであれば、その日を祝うべきではないと思います。どうかその日を出勤日とし、できればその日に出勤して他の日に休むことを許可するようあなたの勤め先に働きかけてください。スペアリム氏でした。移民2世であるヒューゼン氏は、オーストラリアに来た多くの移民が自分たちの新しいアイデンティティを祝いたい理由を理解しているといいます。しかし彼女は、すべてのオーストラリア国民がこの国を包括的に祝う方法を見つける前に、この国の本当の歴史について真剣に話し合う必要があると信じています。私たちは国としてそのような話し合いをする必要があると思います。そして私たちはそのすべての歴史を祝い、認識し、そして一つになるために、どのような日を設けたいのか話し合うことができます。私たち全員を団結させるのに、ふさわしい人は何かについてです。ヒューゼン医師でした。SBS ニュースのオードリー・ブルジェのストーリーを SBS 日本語放送の武田圭奈がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。